実はこの、奇妙な、まあ、共通点といいますか、これは我々が調査会ができた年ですね、平成15年、今から4年前ぐらい、調査会ができて半年ぐらいの時に実は一度発表したことがあるんですけれども、当時はなかなか特定失踪者というのはあまり注目をされておりませんで、なかなか、マスコミの方もあまり、食いつきが良くなかったんですけれども、今年になりまして、今年になりまして、まあ、こういったものを発表して、しましたところ、まあ、少しずつ取り上げてくださっておられる、捜査機関の方も、まあ、警察ですとかの方もかなり注目をして、しておられるということでございます。まあ、こうしたことは、まあ、我々、のみならずですね、まあ、今言いました捜査機関でも当然やられていなければ、もしかするとやってるかもしれませんが、我々はさよく分かっておりません。どこまでやっておられるかということでございます。ただしこれはやっぱり国内だけ、我々ができうることの、まあ、範囲内の一つでございまして、こうした、我々国内だけの調査だけではこの拉致問題の全容解明というのは当然できないわけです。当然これから救出ということをもうすでに考えなければいけない時期に入っているわけでございます。そうしたことを考えた場合にですね、我々北朝鮮からの情報収集ということを考えなければいけません。まあ、皆さんご存知の方も多いかと思いますけれども、私ども今短波放送で潮風、という短波放送をやっています。これはもう一昨年の 10月から始めまして、1年、数ヶ月になりました。この短波放送、実は北朝鮮から一番いいのは、まあ、この拉致被害者から直接の連絡が私どものところにあるというのが一番いいわけですけども、現在のところそれはございません。しかしながら、北朝鮮内部でこれが聞こえる、聞いている人がいるというところまでは我々把握はできております。まあ、北朝鮮向けのラジオというのは我々だけじゃなくて、まあ、アメリカもやっておりますし、韓国もやっておりますし、いろんなところがやっております。それに関してかかってくれると非常にありがたいと思っておりまして、我々が今やっておるわけですけれども、まあ、情報ということから言いますけど、言いますと、我々はなかなか今まで北朝鮮からの情報というのは受け取ることができない。あとそれは向こうの何か放送のインターネット放送を、まあ、せいぜい見るということなんですけれども、しかしこの情報ということを我々が把握して、そして拉致被害者を救出をするとき、例えば北朝鮮内部で何か異変が起こったときに我々は手を突っ込んでですね、乗り込んで、誰がどこにいるかというのを把握して、そして救出をしなければいけないわけでございます。そうした場合にやっぱり情報というのが重要になってくる。我々この、まあ、潮風、まあ、短波放送のラジオなんですけれども、これを中心としてですね、まあ、潮風プロジェクトを名付けまして、いろんな情報を収集して、そしてできれば最終的には北朝鮮のどこに拉致被害者がいて、そしてどうやって救い出すかということを考えなければいけないということで作業を始めております。その中の一つでですね、まあ、一つはこの潮風の役割というのは、こちらからも情報を入れる、ベルリンの壁が崩れた時の一番のやっぱり最大の大きかったのは、西側の情報がどんどんどんどん入ってきた。これによって北朝鮮内部が、東内部が歪んできたということだと思います。まあ、そういうことを我々もやっていかなければいけない。まあ、できればですね、これはもう個人的なんですけれども、まあ、ガセ情報の一つでも流してですね、まあ、 緊張位置をちょっとお答えさせたいというようなこともあるんですけれども、そういったことでその情報の流入、それから情報をどうやって取っていくかということをまず一つはやるという、それからもう一つは、先ほどの野口さんのお話にありましたように、脱北者がどんどんどんどん流出しています。ここからの情報も我々取っていきたいと思っております。韓国内に、たくさんの脱北者がおられる、あるいはこれは一部報道でもありましたけれども、タイにもたくさんの脱北者が1000人ぐらいというお話で、タイの国境近くにもかなりたくさんの脱北者が押し寄せてきている。こういったところから情報を取れないだろうかということで、今我々はアプローチをしております。中には日本にも来たいとおっしゃっている方が数人おられるそうなので、そういった方ともアプローチをしていこうということで、今作業を進めているところでございます。かなり雑多な話ではあるんですけれども、我々が今やらなければいけないこと、これはもう救出に向けてどうやっていくかということでございます。先ほど6カ国協議という話ありましたけれども、野口さんからも、韓国はそういう状況である、アメリカですけれども、アメリカの状況はですね、頼りにしたいところは大ではあるんですけれども、アメリカもブッシュ政権非常にぐらついておりまして、一つはやっぱりイラクに非常に集中をしなきゃいけない、この間兵力の増派ということもございましたけれども、それをやっている方法で、アメリカが北朝鮮を例えば軍事的に、オペレーションをかけるということはなかなか期待ができないということだと思います。そういう、しかもやっぱりこの拉致問題ということに関して言えばですね、我々日本がかなり主導的になって、やっていかなければならない。国際的に、圧力をかけるということは当然ございます。この間国連の、高等弁務官のアルブールさんという、アマルティさんという方とお話をいたしました。国連としてなんとか北朝鮮に手を突っ込んでもらえないもんだろうかというような質問がその時あったわけなんですけれども、やっぱり国連というのはですね、安全保障理事会で、制裁決議が出れば話はありそうなんですけれども、それ以外でですね、国連が手を突っ込んでやるということは、北朝鮮というのも一つの国と見なされているわけですから、その国の中に手を突っ込んであれをしろこれをしろということはできないということになるんです。拉致問題ということで言えば、なおさらその北朝鮮はいかんと非難決議をするんですけれども、だから、何かをやるということはなかなかできない。国際的な信用を失うだけなんですけれども、北朝鮮というのはもともと国際的な信用はございません。あんたは信用できないよって言われたからといって、なかなかそれに従うという国ではございます。そういうことを考えると、やはりこの拉致問題というのは我々日本人が、特に日本人の拉致被害者を救出するということで言えば、日本人がなんとか頑張って、取り戻すということを考えるべきであります。拉致被害者は現在、12カ国にまで分かっていると言われておりますけれども、その中で一番力があり、そして救出ができる国というのはやはり日本においてここはないと思います。これは日本だけじゃなくて、そういった国々をリードする役割を我々は果たさなければいけないというふうに、思います。冒頭ご挨拶で、日本の国家というお話がございましたけれども、やはり我々日本という国、それができる 国なんだよ、ね、能力としては。しかしながら、長いこと我々は同胞同じ日本人を拉致されてきた、これは国の責任だということはもう間違いないんですけど、その時の国というのはただ日本政府ということだけではございません。我々日本国民全員ということでございます。拉致をされたのは我々日本人全員の責任でございます。であればこれを取り戻すのも我々一人一人国民の一人一人の力であると思います。なんとか、今年早いうちにこの問題を解決する、その解決の一つというか最大の部分はあの独裁政権、金正恩氏の独裁政権を倒すことであるというふうに私は思います。そうでなければ我々は民主主義国家です。我々一人一人の力を合わせればたった一人が全てを決めて、そして全てを命令して、そして自国民も殺してしまうようなそういう国に我々は負けるわけにはいかないんです。ぜひともこのことを心に刻んで、またこれからも頑張っていきたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いします。